今回は8月20日に行われた台湾文化センターとアジアンパラダイス共催のオンライン上映&トークで上映した台湾映画ゴッドハンドのリー・イーさん監督インタビューです。制作のきっかけ、キャスティング、エンディングの選曲理由についてほかお聞きしています。監督は一貫して社会の低層で生きる人たちを描いていて、今回の映画では女性たち3人がそれぞれ問題を抱えながらもすごくたくましく生きている姿に感動しました。今回の物語のヒントになった出来事とか、モデルになった人とかがいたのかどうか、制作のきっかけを教えていただけますか？
其实会拍这部作品有很大的原因，是因为我想要跟台湾的妈妈们致敬。因为在台湾其实蛮多比较传统的家庭哦，都是父亲主要是就是肩负要工作的责任，那母亲就是做家庭主妇。但是家庭主妇的这个专业好像比较不太那么容易被尊重，但是当一个家庭当中如果少了母亲这样子的角色，又却没有办法好好的运作，所以其实这个灵感的来源是源自于就是我的妈妈们那一辈的女性，她们可能没有念太多的书，但是她们的手都很厉害，什么问题大小的问题都可以解决。
私のこの作品を作ったのは、まずはお母さん世代、お母さんたちにすごく尊敬の念を表したいということがきっかけでした。伝統的な家庭では、お父さんが仕事をするという責任を負っていて、お母さん、母親は家庭で家事をするということが、一般的に伝統的な家庭では繰り広げられると思うんですが、往々にしてですね、その母親、主婦の仕事っていうのはなかなか尊敬や尊重、みんなに認められることが少ない状況がたくさんあると思うんです。ただ家庭の中では母親の仕事とか母親の存在がなければ家庭が運営できないっていう、事実があると思っています。で、そういうことが自分の母親世代の人たち、おそらくそこまでたくさん教育も受けてないですけど、すごく手が巧みに使えてすごい素晴らしくて、どんなことでも解決してしまうって思ってるお母さんたちっていうのを描きたくてこの作品を作りました。
そうですか。メインキャラクターの3人のうち2人は中年女性で、監督が今おっしゃったお母さん世代なんですけども、この世代の女性を描いた作品っていうのはそんなに多くないと思うんですね。で、特にセックスワーカーという仕事をしている中年女性っていうのはちょっと驚きましたし、ここに注目した監督の思いを聞かせていただけますか？
的确在台湾的电影当中比较少以这个中年妇女作为一个主要的一个主角，大部分我们会在电影当中看到的女性的形象都比较是要可能年轻一点的，或者是都会一些的女性角色比较常见。那我常常在想，我自己也作为一个女性的电影工作者，我反而会更希望能够去创造一些我们平常在荧幕上看不到的形象，提供一些更多元的形象给观众看见。
そうですね、確かに台湾の映画の中で中年の女性を主役にした作品というのはすごく少ないと思います。だいたいよくこういう作品の中で現れる女性のイメージというのは若くて、例えば都会で生活している都会的な女性というのが多いと思います。で、私は自分自身も女性の映画の業界の人間としてですね、やっぱなるべくお客様、観客に今まで見たことないようなイメージ、今まで見たことないものを提供したい、それを創作したいと思って今回このような作品にしました。
其实我没有在拍这部片的时候，我没有在想说我是在拍女人的电影，我是在拍人的电影。然后我也没有想说我是在拍性工作者的电影，我就是在拍这群人他们的工作。我不太想要特别的去划分说是男人女人，或者是他们是怎么样子的工作者，原因是因为当我们去做出这些划分的时候， 就已经把用是站在某一个姿态的角度看他们了，所以其实会我一直都没有把这个他们的工作是性工作者这件事情当成是重点，反而就是他就像是这个主角他的其中一份工作一样，他会打拳击，然后他会修东西，然后他的手也可以去做性工作，然后也可以帮往生过世的死掉的人化妆，他就只是其中一个工作，没有特别去强调说他是一个性工作者。
私はですね、この作品を作ったときに、女性の映画というふうに思って作ってはいなくて、人間の人の映画だというふうに思って作っています。同様に、これが生産業に携わる人の物語と思っても作っていないですし、この人々の映画だと思って作ってるんですね。なので、いつもまあ男女の区別とか、どういう仕事をしているっていうことを重要視していることなく創作をしているんですけれども、今回に関しても、ある視点からある人たちのことを見る。で、その人たちがやっていることがこれでしたっていうことを描いていて、例えば今回のこの3人は、もちろんセックスワーカーもしてるんですけど、それ以外にもボクシングもやっていたり、修理、物の修理をしていたり、ある時は遺体へのメイクアップの仕事もしたりして、その数多くある仕事の中の一つが生産業のこと、それもやっているっていうことで描いたつもりです。
多分、そのキャラクターを描くにあたって、脚本を書く以前にもいろいろリサーチをされたと思うんですけども、どんな取材をされたのか教えていただけますか？
其实，我常常觉得，就是在创作电影的时候啊，其实平常就要做填料了。也就是你在生活当中，其实就要常常去观察一些细节。那其实这部片我没有特别为这部片做什么填料，应该说我平常就在做填料。我特别喜欢去关注一些，就是在生活当中那一种小小的不平等的事情，那我就会把它记在我的这个笔记本里面。那我想要就是分享一个例子，就是在片子里面啊，有一场戏是女主角阿英，她去便利商店结账，那个时候是她就是有别人要插队，后来她还是很坚持的要去跟对方讲说，哦，其实这个是我先来的哦，哦，这件事情其实就是发生在我的生活当中的一件事，就是我也曾经被这样子插队过。那后来对方是一个男生，他就说，我没关系，我让你就好。但是我就听到"让"这个字，我就觉得不舒服，因为我觉得本来就是我先来的，你哪有在让我呢？所以我就像在影片当中那样子的回应去回对方，然后对方就吓一跳，想说我为什么要这么凶？哦，所以其实，影片里面有很多这种小的细节，其实都是我自己可能生活中发生的事。我平常就在做填调了，对。
私は創作をするときのそのまあリサーチっていうのは常日頃からやっているべきであると思っていて、まあ実際私はそういうふうにしています。で、今回の作品に関しても作品のためのリサーチっていうのは特にしなくて、私が普段からですね、生活の中でいろんな細かい部分とかいろんな人々のことをすごく注力して見ていて、そこでいろんな気がついたことをメモしたりしていて創作に活かしています。例えば社会の中で見える不平等とか、そういったものを見つけてはメモしたりしています。で、一つ今回の作品の中で反映された例で挙げますと、アーインがですね、コンビニに行ってサラリーマンに列に割り込みされてしまうっていうシーンがあったと思うんですけど、そこでアーインが私が先でしたよって主張したら、サラリーマンが、はい、じゃあしょうがないから譲ってあげますよっていうふうに言った。で、それは譲るんじゃなくて本来私が持ってた権利ですっていうところがあるんですけど、実はこのエピソードは私が実際に生活の中で経験したエピソードです。で、こういったことをちゃんといつも普段からチェックして注意していて、で、それを創作に反映するようにしています。
そうなんですね。じゃあもう監督の中にはいろんなリサーチ結果がもう全部頭の中に入ってる感じなんですね。で、例えばじゃあ今回この作品を書こうと思った時に、そこの引き出しからいろんな要素を取り出して、それを脚本に反映させていくっていう形ですか？
对，比较是接像是这样子，所以其实除非说我有要写比较特殊的 职业的时候，我可能才会去针对这个职业做填掉啊。否则，其实生活当中就累积了很多像这样子的小细节啊，尤其是人跟人之间的互动的小细节。
そうですね。もちろんすごく特殊な職業について描いたりするときには、その職業のリサーチを特別にする場合っていうのもあるんですけども、大抵は本当にですね、人間と人間の人と人との間の関係のすごく細かいやり取りとか、いろんな面白さとか気がついたことを自分の中でストックしておいて、それを創作に生かすというスタイルです。
すごいですね。今回の特にアインの手っていうのは本当にゴッドハンドで、修理もするし、ボクシングもやるし、もういろんなことに才能のある手を持っている人なんですけども、これは先に監督もおっしゃったように、お母さんの手は本当にすごいっていうところで、いろんなこの要素を、じゃあこの主人公の手にはどんな才能を集めようかって思った時も、全部その今までのストックからその手の才能を引き出して、アインっていう人物を作ったんですか？
我想要就以我妈妈的例子来说好了，就是我觉得小时候父母都会希望我们要好好念书，长大之后才能够在办公室吹冷气，拿笔在办公室吹冷气。但是我们的妈妈那一代的女人其实没有什么机会念书，那就会变得有一个落差，就是可能像例如说，可能我的母亲她就没有受很高的教育。但是我就受比较高的教育，但是反而长大之后呢，我却常常就会用小时候不懂事的时候，就可能会就会觉得啊，我妈妈怎么都我跟她说什么话都听不懂呢？反而会来嫌弃她的这个部分。那我有一天我就发现呢，就是当我家里面有一些那种生活当中的事情，例如说灯泡坏了，什么东西坏了的时候，我根本就不知道怎么修，我还是要打电话给我妈妈，问她说我现在该怎么办？那这时候我就会在想哦，就是我们的妈妈们都没有受很高的教育，她让他们的小孩受了很高的教育之后，但是我们真的就知道怎么生活了吗？我觉得主要是一个很大的一个原因，是因为来自于这样子的反省。所以我就特别的想要把阿英写成一个这样子的角色，就是她的手专门在做的事情，都是会被一般社会认为是粗活，是那种比较粗鲁的工作、粗活的工作。那反而不是这种可能小时候父母期待你长大之后要拿着笔在办公室里面吹冷气、打电脑这样子的工作，对。是刻意有这样子的设定的。
そうですね。私は一つですね、自分の家庭、両親から影響を受けたことをちょっと今お話ししたいと思うんですけど、私が小さい頃、幼い頃ですね、やっぱり両親からは勉強をたくさんしなさいって、そうやって勉強して、いい会社に入って、サラリーマンとか、安定した仕事とか、そういういい仕事みたいなのにつきなさいみたいに言われて、たくさん勉強しなさいっていうふうに言われて育ってきました。で、反対に私の両親、父親は、特に父親は高い教育などを受けてこなかった人のうち、まあ母親もそうです。でも私は教育を受けて育ってきました。で、時々私は小さい頃にお母さんに話をしていて、なんでこういうことを分かってくれないのかなっていう、なんかお母さんが教育を受けていないことを嫌に思っていたこともあったんです。でも、大人になってみるとですね、例えば家の中の生活のすごく細々としたこと、例えばランプが壊れちゃったとか、何かが壊れたっていう時に、教育を受けているはずの私は何もできなくて、お母さんに電話をして、これどうしたらいいのって言って、やっと解決してもらうみたいなことがすごくたくさんありました。で、その時に、やっぱお母さん、まあこれ、アインの、役もそうですけど、この世代の人っていうのは、生きるためのいろんな技術とか術をすごくたくさん持っている。でも私は教育を受けているんだけど、そういったものがない。そこに対しての、まあ、反省っていうことも、この役には込めていますね。なので、アインがいろいろやっていることとかできることっていうのは、本当一見すると、すごくいい仕事とか、高等に見えるような仕事ではないんですけれども、でも彼女たちがすごい生きるために必要な術をたくさん持っているっていうことを描きたくて、こういう設定にしました。
ですね、もうアイン役のヤン・リーンさんがすっごくかっこよくって、彼女の才能にもリスペクトが大きいですし、で、生き方も、まあ、いろんな怒りや不満やそういうものを感じながらも、まあ、前向きに生きていくっていうところが素敵だなっていうふうに思います。特に法律の本を読みながら お仕事してたりとか、そこの法律に男女の区別があるなんて知らなかったみたいなセリフがあると思うんですけども、そういうところに監督の思いがすごく込められてるなっていうふうに感じたんですが、ここら辺は監督はどのように思いを寄せてされたんですか？
我有一次去图书馆的时候，然后我就看到有一本书哦，就是我走到那个法律那相关的那一区的书，就发现啊，有一本书就叫做《女人六法》，它专门就是 在给女人看的法律。然后我就在想说，为什么啊？为什么法律还要分成是针对男人还女人？然后针对女人的法律就是有，例如说你要你的婚姻啊，你要怎么取得你的监护权啊，你应该要什么？就例如说像，还有像你能不能自己身体的自主权啊等等的，好，这些都是被放在女人六法当中，看起来好像很贴心哦，但是其实想一想又觉得很有点荒唐，就是为什么还要特别分男人跟女人？对，所以那个时候就一直有这样子的想法，在想说如果有一天要拍电影的时候，要把这件事情放进片子当中，尤其是所以就是就让这个阿英这个角色，她的背景比较复杂一点，然后因为她的生活在一个比较底层的环境，所以她当然不可能有机会请律师嘛，所以像她这样子就是手很厉害，然后但是嘴巴比较笨拙的。那他就用一种很像小学生在背课文的方式，在读那本法律的书啊，我觉得这样是一个还蛮朴实、蛮可爱的设定。对。
この法律の本を読んでいるっていうシーンの考えた理由というか、裏の背景をお話しいたします。私があるとき、図書館に行ってですね、本を読んでいたときに、一冊の本を見つけました。この本がですね、女性の六法っていう本で、本当に、まさにこのアインのように、私は、どうして法律が男性用、女性用ってあるんだろうっていうふうに思ったんですね。で、実際その本に書かれていたのは、例えば結婚した時にどういう権利をいかにして取るかとか、自分の主体的な権利をどうやって取るかとか、本当に書いてあるのは、一見するとすごく女性に優しいものなんですけれども、よくよく考えてみると、すごくわざわざ女性と男性を分けるってことが、なんだかすごくおかしいことだなっていうふうに思えたことがありました。で、今回このアインの役柄を、設定を考えたときに、アインっていうのはとても複雑な役だというふうに設定をしたので、実際彼女がすごく神の手を持っていて、たくさんの技術を持っているんですけど、何か問題があったときに弁護士を雇えるはずがないと思っていて、やっぱり金銭的な問題があるので、でもその時にこの法律の本をしっかり読んで、自分で言葉をインプットして、本来はそういうことを言えないけど、それを勉強したからこそ、その法律と言葉を使えるっていう設定にするのがすごく可愛いなって、面白いなと思って、こういう設定を入れました。
ね、このヤン・リーさんはじめ、他のパン・リーリーさん、リー・イーティンさん、みんな素晴らしいんですけども、この俳優さんたちを選んだ理由を教えていただけますか？
其实潘丽丽哈，就是其中一位演员，她是台湾非常非常资深的演员哦。然后她早期是在唱歌仔戏的，你知道歌仔戏嘛？对。然后另外杨丽英小姐的话，她也是出道非常多年。那她出道的时候是演侯孝贤导演的作品。那其实我一直以来都非常想要跟他们两位合作。其实之前比较少在电影当中看到这两位合作放在一起。那我那个时候就在想，如果要拍一个台湾版，然后中年妇女版的《末路狂花》，《末路狂花》的那个你知道这部电影吗？就是它的英文片名叫《Selma and Louise》。然后我就在想说，那要找谁演？那其实脑袋中就浮现了他们两个，他们两个都是非常在地，然后非常有野生力量的这个台湾的女演员。那至于另外一位李艺婷，她其实是素人哦，不过她有一个姐姐也是演员啊，她的姐姐是当初有演那个张作骥导演，台湾有一位张作骥导演，她是演那个《当爱来的时候》。他的那个女主角的妹妹，那其实一开始，梦梦这个角色就是这个年轻女生的角色，本来是要找易杰，就是她的姐姐来演， 但是他的姐姐看了剧本之后，就觉得他妹妹更适合，所以就推荐他妹妹来演戏。那这是他第一次演戏，对，所以这个还蛮有趣的搭配，就是两个非常资深的演员搭配一个第一次演戏的人。
まずパンさんはですね、すごくもう台湾のベテランの女優さんですね。グアザイシーの女優さんでもあって、とっても有名な方です。で、ヤンさんに関しても、もちろん演技の経験がとっても豊富な、ホウ・シャオシェン監督の作品にも出ているような、とてもベテランなお二人です。私はですね、この二人とずっと仕事をしたいっていうふうに思っていました。で、あと、一方で、この二人が一緒に共演してるっていうのはあんまり見たことがないなっていうふうに思っていたんですね。ですので、この二人が共演するにあたって、いろんな人から、これは台湾版のテルマ&ルイズみたいな作品になるんだよねっていうふうに言われました。一方で、モンモンの役の D さんに関しては、実は彼女はこれまで演技の経験がない一般の方でした。彼女のお姉さんが、リー・イージェさんという女優で、ジャン・ゾージー監督の「ダン・アイ・ライ・ダ・シュ・ホー」っていう映画にも出ているんですけど、で、お姉さんが女優なので、私は今回この役を最初にお姉さんにどうかなっていうふうに話をしたら、お姉さんが私の妹の方がもっとふさわしいと思うっていうふうに言ってくれて、妹を推薦してくれて、で、今回妹が演じることになりました。で、彼女にとっては今回の作品は初めてのお芝居の作品となりました。で、こういう形で演技経験がない、すごい若いフレッシュな方と、二人のベテランの方が組み合わさるっていう、すごい素敵な組み合わせになったなっていうふうに思ってます。
パン・リーリーさんって、ガーザイ市の有名な俳優さんということなんですけども、監督はガーザイ市もよくご覧になっているんですか？
我没有常常看，但是我以前小时候是在庙旁边长大的，所以庙常常都会有人在唱歌仔戏啊、布袋戏啊这样，所以小时候就接触还蛮多，像这样子比较传统的文化居多。
すごくたくさん観劇に行ってるってわけないんですけれども、私は小さい頃からこの宮をお寺のですね、近くで育ったので、もうそこでは小さい頃からそのガーザイシーとかブーダイシーとか、いろいろな伝統文化をみんながパフォーマンスして表現していたので、そういったことにずっと触れながら育ってきました。
そうですか。そして俳優さんの話に戻りますけども、このメインキャストの3人、どの方も本当に素晴らしいんですけども、監督が見てヤン・リーさんのこの演技はすごかった、パン・リーリーさんのここは思いもよらないパフォーマンスだったとか、そういう俳優さんの演技に対して驚いたところ、すごく良かったところっていうのを教えていただけますか？
我来说杨丽英的部分好了，就是其中有一场戏是她想要去，她换了那个比较正式的衣服，然后她要回去，希望可以去送她妈妈去妈妈的葬礼，拜拜，送她一程的那一场戏。那场戏其实在拍的时候，就是有一个镜头是她远远的看着那个她妈妈的那个葬礼。但是他没有靠近，后来他就哭了。那个镜头其实，一开始在拍的时候啊，我其实没有希望他哭，我就想说他就远远的眼眶含泪，这样就好。结果当这个演员眼眶含泪的时候，差不多了，我喊卡了。然后呢，摄影师没有听到我喊卡，继续拍。我想说，因为跟摄影师也合作很多次了，我想说他应该是觉得有什么更有趣的东西，所以他就没有停。然后结果原来是他也没有听到我喊卡，那我以为他想继续拍，所以我们两个就这样子继续让他拍了10分钟，所以杨丽英就这样哭了10分钟，哭到后来眼泪都没了这样。那后来在剪接的时候就很有趣，我就是把就只留一个前面他遮着他的眼睛在哭，然后跟最后他蹲在地上，他中间哭了那整整9分钟哦，哭得非常凄惨的，就通通都没有用。对，但是那个时候就让我觉得，就是杨丽英她真的是一个非常敬业的演员哦，因为就这样子拍了10分钟非常非常长的镜头哦，那这个是让我印象很深刻的地方。
アインのヤンさんの役で 一つお話しします。後半でヤンさんのお母さんの告別式にきちんとした洋服を着ていくというシーンがあるんですけれども、そこで遠くの方からですね、その告別式の様子を見て悲しい思いをして涙をためるっていうシーンがあって、もともとここは私は本当に目に涙をためるっていうことでいいというふうに思っていて、泣いてくださいっていう指示はしてなかったんですね。でも撮影をし始めたら、私がカットって言ったんだけど、実はカメラマンが撮影を止めなかったんです。で、このカメラマンも何度も一緒に仕事をしたことあるカメラマンなので、まだ撮った方がいいというふうに思ったみたいで、ずっと止めなくて、結局最後ですね、10分間このカメラを回したんですね。で、ヤンさんも途中から止めない間に涙を流して、すごく10分間泣きのシーンをやりました。でも最終的に編集をした時には最初の目を押さえているシーンと最後のシーンしか使わなかったので、間の9分間というのは全く使わなかったんですけれども、でも私はここでやっぱりヤンさんというのはすごいプロフェッショナルな俳優だなというふうに思いました。こういうふうに指示をして設定をしてカメラを回したら10分間この泣きのシーンをできるということはすごいプロフェッショナルだなというふうに思って、とても印象に残りました。
この物語の舞台になる場所が、撮影をミャオリーで行ったという資料を読んだんですけども、ミャオリーを選んだのはなぜなんでしょうか？
苗栗是在台湾的中间的地方，然后就是因为我本身我是住在台北，但是我常常会往就是台湾的南边，有时候会要工作嘛，就会开车。那每次只要开车的时候，就经过苗栗哦，都会发现那个在高速公路上面都会看到它有那种很大的神像，非常大的神像就立在空中，就是苗栗才会这样，所以就那个地方很有趣，就是它有山又有海，然后又有很大的神像。那因为我小时候就是我就是在庙宇旁边长大的，所以我对于神像是觉得很有亲切感的。那我就在想说这个视觉上面很有趣啊，就是你经过那边开车经过这个高速公路，就会看到有好几尊有男有女的神像在看着你啊，这其实是一个很特别的台湾才有的景观啊。那另外一个部分就是我其实比较没有那么有兴趣拍都会的故事，所以我好像都没有在台北拍过片，虽然我自己现在就住在台北，我比较喜欢去往就是南部啊偏乡啊这个部分的人的故事比较引起我的兴趣。
はい、苗栗で撮影しました。で、苗栗っていうのは台湾の中部に存在している場所です。自分は今台北に住んでいて、仕事でよく南部に行くときに車を運転していくんですけども、その高速道路からですね、苗栗を通るときにいつもすごく大きな神様の像みたいなものを見ることがあって、苗栗っていうのは山があって海があって、そしてさらにその神様の像があるっていうすごく面白い場所だなっていうふうに思っています。私は先ほどもお話ししたんですけど、お寺の近くで育ったので、その神様の像にすごく親しみを持っていましたし、こういうなんかビジュアル的な山と海とこの神様の像があるっていう苗栗のそのビジュアル的な部分が独特で面白いなと思ってまず一つ選びました。あともう一つは、私は自分が台北に住んでいるんですけれども、今のところです。あんまりこう都会の人々の物語っていうのにそこまで惹かれなくて、どちらかというとやっぱり南部とか田舎で生活してる人々の物語っていうのに引き付けられる部分が多いので、今回もそういったところで住んでる人の物語を描きたいと思ってミオリーで撮影をしました。
その神様っていうのは最初の方で愛因が拝むあの神様ですか？
对，是那一个神像没有错，然后那个神像是男神，然后还有女神，所以那里有男有女的神，都这么大一尊高高的这样在天空上。
そうです。そのうちの一つですね。で、劇中に出てきたのは男性の神様で、実は女性の神様っていうのもいて、すごく大きい神様がその空間に存在しているっていう景色があります。
それは一緒にいるんですか？それとも別々の場所にいるんですか？
在很近的地方，然后那个 男生的神像，他是在保佑就是农作物可以顺利，保佑人的健康跟农作物顺利。那另外一个女生的神像，她有在我的前一部作品里面有出现，她其实就是在照顾当地的居民，一个有点像是妈妈的角色，没有站在一起，他们离很近，大概就是开车10分钟以内就对了。
その男性の神様と女性の神様は車で10分ぐらいの距離にあります。男性の神様っていうのは農業の成功順調さを守ってくれる神様で、女性の神様っていうのは私の前の作品に出ているんですけれども、その、エリアの住民の皆さんを守るっていう、本当に父親と母親みたいな役割をしている神様です。
そうなんですか。前の作品って、リャンリャン・ユー・ファインズですか？
そうです。
そうなんですね。面白いですね。その神様が2つの作品で1人ずつこう出てくるっていうのが、監督の中でやっぱりものすごく大きい存在だったんですね。
对啊，主要是那个是很，我觉得很台湾才会出现的，然后也跟我小时候的成长经验有一种比较亲密的关系啊，就是庙啊、神啊这样。
そうですね。もうすごく台湾独特なものだっていうふうにも思いますし、あとは私自身の小さい頃、宮尾のそばで育ったっていうことで、こういった神様とか、そういったことにすごく親しみを持っているっていうことが理由にあると思います。
全体で監督が演出上一番こだわったところってどんなところですか？
有，我一直都很坚持，就是所有的东西都要服务的是演员，所以这也是为什么可能在我的作品当中，就是演员都能够有发挥到他们最好的自己，所以所有的东西都配合演员的意思是说，可能比如说以摄影来说好了，我就会用手持摄影去取代。定镜的拍摄，因为当你把摄影机定好之后，演员他能够动的这个范围就必须配合镜框。好，那也我也不会说，为了要有很好的一个画面的效果，所以就打非常多的灯。因为其实过多的这些人工的灯，其实也会影响到演员。那例如说，还有像是场景好了，场景的陈设，那场景的陈设也尽可能的都是以一个最接近真实的情况，就我比较不会想要以一个为了画面好看，所以就去做一些脱离现实的设定，都还是希望一切都是要像写实的，然后要能够让演员有真实的感觉，对，这个是我在拍摄现场非常坚持的部分。
俳優たちがすごく思いっきり力を発揮できるように、発揮できてお芝居ができるような環境を作るってことを私は一番こだわりました。例えばそのためにやったことっていうのは、手持ちのカメラで撮影しました。で、固定のカメラだと俳優たちのお芝居の動きに制限が出てしまうから、そういうのをやめるためにカメラを手持ちにしましたし、例えば照明に関しても、あんまりにも人工の照明が多いと、それも役者の演技に影響があるので、なるべくそういったものを使わないようにしたりとか、あとはロケ地、場所ですのですね、いろんな設定も、なるべく現実のリアルなものに近いようなものにしようと心がけました。で、もう本当に見た目とか映像が綺麗になるっていうことを重視するんではなくて、できる限りリアルなものにして、俳優たちが演技をしやすいようにっていうことを私の中でこだわって今回の制作を行いました。
そしてエンディングの歌がファンフェイの「トイトイトイ」なんですけども、この曲を選んだ理由を教えてもらえますか？私もこの曲大好きなんです。
因为这部片全部都是台语发音嘛，就是都是闽南语发音的。那我就想说，片尾曲就想要找一个。我那时候有两个想法，第一个想法是我希望它要很有台湾味，所以其实我追追追这首歌里面，它用了就是有一些是比较偏可能传统的乐器，这是一个。然后它的曲调啊，然后它的就使用的乐器都是比较台湾感的。那另外一个就是，其实很多台语歌曲都是在讲爱啊，讲情啊，然后讲说啊，我失恋了，好伤心啊，都是这种在哭诉爱情不顺利的台语歌。我就觉得好无聊，想要来找一个有力量的台语歌。那这首就是唯一的选择，就是它其实是在讲一个女侠，这样 在讲一个女侠。然后她的这个唱腔啊，然后整个编曲的一种气质都是很有力量的所以当时其实就是想尽办法，一定要 拿到这首歌来做片尾曲哦。那当然，因为这首歌在台湾太有名了哦，所以那他做片尾曲其实也可以让就是观众有一种很特别的感觉，就是把它放在一个短片当中。
はい、もともとこの物語の中で繰り広げられる言語っていうのは、まあ、全て台湾語で繰り広げられているので、エンディング楽曲もですね、台湾風味がたくさんあるものを選びたいなっていうふうに思いました。で、この曲はですね、もう楽器も台湾独特の楽器を使ってますし、あとまあリズムですね、そういったものも全てすごく台湾っぽいので、まずそこがふさわしいなって思ったことが一つです。で、あと、まあ、多くの台湾語の楽曲っていうのは、なんか失恋したとか、愛で苦しんでるとか、すごくうまくいかない愛情とかで泣く、そういうようなこう悲しみをまとった曲が多いんですけれども、私はちょっとそれがつまらないなっていうふうに思って、今回はもうちゃんとパワーがある、品があって力がある、戦う女の人みたいなイメージをちゃんと持ってる曲がいいなと思って、この曲にしました。で、もちろんこの曲はすごく有名な曲なので、観客にとっても特別な、この短編を見た後に特別な感情を持ってもらえると思いましたし、そういったことでこの楽曲をエンディング楽曲に決めました。
わかりました。監督は短編とかドキュメンタリーをこれまで発表されてるんですけども、長編劇映画を見てみたいなってものすごく思っているんですけども、長編劇映画の予定はありますか？
其实我下一部作品就会是长片哦，现在正在进行当中了。对，那会也是会是跟我一直关注的一个就是我喜欢关注的这个比较边缘，然后比较底层的女生有关。那这一次的这个主角会回到一个年轻女生的角色。那其实它是一个拳击电影，拳击。boxing 拳击，对，这是现在正在发展的一个作品，对，因为
所以
它一块那个跟就是推出这样，对，我在讲一个女子拳击手。
はい、今、長編の計画をしていて、準備をしている最中です。テーマっていうのは、私がずっと描き続けている社会のですね、端っことか底辺で生活している女性っていうものをテーマにしていて、今回は若い女性で、さらにこうボクシングをやってる女性の物語の長編を作るっていう計画があります。
そうですか。前にドキュメンタリーで撮られていた女子ボクサーの作品があったんですけども、それと何かリンクしてるところがあるんですか？
哦，有很大的关系。这次其实是想要把这个纪录片当中的这个主角作为一个原型人物，然后再加入一些我自己的想象，然后把它变成一个剧情片的作品。所以其实它的灵感来源是来自于我当初的这个纪录片的女主角。
はい、大きく関係があります。ドキュメンタリーの中で描かれた主役の女性を、まあ、一つのクリエイティブの発想点として、その彼女からさらに私が創作で物語を作り上げて長編にするっていう物語になっています。
そうですか。すごく楽しみです。出来上がったら教えてください。またいろいろお話を聞かせていただきたいと思います。ありがとうございました。
バイバイ。
いかがでしたでしょうか。一貫して社会の低層で生きる人々を描く監督のこだわりがとってもよく分かりましたね。そしてすでに計画が進んでいるという新作も楽しみです。次回は同時上映した「聞いちゃいない」の李健昌監督のインタビューです。どうぞお楽しみに。